皆さんこんにちは。9月29日、第386回の気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらっしゃいます。ポジティブアースネイチャーズスクール代表の砂山さんです。砂山さんこんにちは。
こんにちは。どうも、一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクールの砂山です。よろしくお願いします。
ポジティブアースネイチャーズスクールって、
はい、
詰めてペンズって言うんだよね。
あ、そうです。ね、英語、ローマ字読み、英語読みにした後の頭の文字。
ね、取ってペンズ、ね。
ペンズです。
ペンズでいいよね。
大丈夫です。ね、はい。
なんか、噛みそうで。
ペンズの方がもう今多分知れてます。
なるほどね。
どっち
かって。いいじゃん。本拠地はどこだっけ？京都だっけ？
本拠地は京都です ね。いくつか拠点はあるんですが、うん、京都が一応本部です。
本部。うん、
はい。
京都のどこにあるの？なんか京都って言っていいんだ、おしゃれで。
いや、いいでしょ。今、京都大変なんですけど、
なんで？
京都今、あれなんです、コロナで観光客が減っちゃってて、財政が市が引き入れて、大変っていうニュースが今ずっと市内流れているんですけど、まあそんな京都なんですけど、京都ってこう、まあいわゆる御所があって中心にってあるんですけど、はいはい、それで言うと、御所が市内の真ん中だったら、はい、少し、左側というか西側ですね。
西の方ね。う
ん、はい。二条城って桜井さんご存知ですかね。はいはいはい、はい。大政奉還があった。の二条城の近くです。
なるほど。
はい。
やっぱそう言うとすげえおしゃれだよな。二条城の近くが
本部。確かに確かに。
かっこいいな、は
い、いいでしょ。しかも町屋です、地元は。
おー、かっこいいな国際線内容館で東京で一番ちっちゃい市です、なんて。
狛江。
そう、はい、そういう二条城の近くで、やっているペンズ。
はい、
でもまあそうは言っても、聞いてらっしゃる方はペンズ、わかんない方もいらっしゃると思うんで。まあまずは砂山さん。砂山さんは、こういう自然体験というか、はい、キャンプというか、そういう世界はなんで入ってきたの？
もともとは、親が、登山大好き で、
うん、
で、よくね、母親に連れられて山登り、例えば関西なんで僕は、うん、六甲山だったりとか、うん、そういうところによく行ってたっていうのが、元の元を正せばそうなんですけど、その影響もあって、高校生になった時に僕、ワンダーフォーギル部に入ったんですよ、
うん。
で、そこで3年間登山ずっと学んで、
うん、
山登りやってて、うん、で、その時の登山部の先輩が、地元の、高槻市というところのキャンプのリーダーに、高校卒業してなられて、
うん、
で、誘われて僕もボランティアリーダーを始めたんですよ。
なるほど。
で、ボランティアリーダーをずっと学生中はやっていて、うん、キャンプ活動をずっとハマってたんですけど、うん、社会人になったんですけど、なんかこうキャンプが忘れられず、
うん、
で、友人とそういうキャンプのサークル社会人で作ったりとかしたんですけど、うん、仕事と両立するのが難しくなって、
うん、
だったらこっちを仕事にしちゃえと思って、
うん、
外の世界に入ってきたっていう感じです。
じゃあそこで独立したわけ？
でですね、その時はもうとはいえもう何十年も前の話なので、うん、そんなに日本中に支店学校があるわけではなかったので、うんうん、資料請求したんですよ、
うん、
で当時桜井さんも覚えておられるビーパルが日本の支店学校っていう、はいはいはい、出しましたよね、
はい、
あの本を買ってきて、
うん、
片っ端読んで、
うん、
東京にある一番大きな支援学校に資料請求しようと思って出したんですよ。
そこま
で最先端学校というところに資料を返ってきたんですけど、うん、まあなかなかその当時、実習生をね、うん、されてましたけど、うん、すぐ仕事っていうのはなかったので、うん、ちょっとそれはまあ諦めて、
うん、
その後ニュージーランドに1年間ワーキングホリデーで行ったんですよ、実は。
うん
うん、はい、で、海外の方がそういうこう
はい、
まあ、分かったんですけど、はい、職業にする人は多いのかなってちょっと思って、うん、
はい、
で、ニュージーランドに、エドモンド・ヒラリーさんって言って、はい、エベレスト人類で最初に思った、はい、この方、実はイギリスなんですけど、ニュージーランドの方で、はい、で日本でいう安藤のスポーツ財団のようなのも、あったんで、はいはい、ニュージーランドに。
うん、
そこで7ヶ月間、働いてました。それが職業としてやった初めてです。
なるほど、かっこいいな。
はい、
で、帰ってきて
帰ってきて、地元の、キャンプ場にちょっと空きがあったので、うん、そこのキャンプ場の管理人を3年ほどさせていただいて、 で、そこから、またちょっと友人に呼ばれて、
うん、
ここから京都が始まるんですけど、うん、京都の、進学塾があるんですけど、
うんうん、
進学塾の中に、なぜか野外教育事業部っていう事業部があって、うんうん、塾の先生ではなくて、キャンプだけやる部署に呼ばれて、就職して10年いて、
うんうん、
そこから独立して今です。
なるほど。
はい。
うん、そっか。独立してペンズ立ち上げて何年になります？
2010年の2月に立ち上げましたので、今2011年です。
まあ、
やっとこさ11年。そうなんですよ。やっとこさ11年です。塾に10年いましたんで。
そうか、そうか、そうか。
京都では21年。
うん、なるほどね。うん、そうか。はい、今ペンズでは、まあ、コロナ禍だけど、まあ、本来事業としてはどんな活動をやってらっしゃるの？
はい。まあ、主に、子供に対する自然体験のプログラムが中心になりますので、うん、年中3ぐらいから中学生ぐらいまでの子供たちといった、うん、いわゆる主催事業と呼ばれているものの中の年間ですね、うん、毎月来てくれ、通ってくれるという習い事のように、年間事業が、うん、まあ、学年で言うと、年中年長さんのクラス、小学校低学年、ね、高学年という3種類ですね。
はい、
で指定管理もちょっとやっているのはキャンプ場があるんですけど、
うんうん、
集落に毎月行くというような、まあ、地域にちょっと、特性を持ったような活動の年間事業、はいはい、これで4種類なんですけど、うんうん
はい、
で、あとはこれが年間事業ですね、
うん、
あとは夏休み、うん、冬休みとかにある、うん、宿泊を伴うキャンプですね、うん
はい、
遠いところは長崎の無人島に行ってみたりとかっていうのもあるんですけど、最近多いのは、いついつキャンプという、どっちもされているいついつキャンプというタイプで、はい、子供が日数を選ぶタイプのキャンプですね。
はいは
い、あれを、桃井青少年村っていう、うちが指定管理させてもらっている、京都市のキャンプ場で、ずっとやってます。
はい、桃井のその青少年村でやってるいついつキャンプっていうのは、夏休み、冬休み、春休み？
あ、そうですね。うん、もう今全部、最初は夏休みだけだったんですけど、うん、参加者の方から、冬も、春もって出てきたので、うん、今は夏、冬、春とやっていて、夏は20、まあ、ほぼほぼやってるので、20数日やってますね。
うん、随分来る？
そうですね。最初は少なかったんですけど、うん、今年はコロナ禍で心配してたんですが、
うん、
まあ、延べで言うと500人ぐらいは来てくれて、
すごいね、
で、3年ほど前に、ノッツの佐藤さん、理事長から、アメリカのサマースクールみたいな日帰りもいっぱいやった方がいいよ、みたいなちょっとアドバイスを、いろいろあってアドバイスいただいたので、それから日帰りもやっているんです、夏休みも。それが、今年は100人来てくれましたね。だから、足すと600人ぐらいいたのかな。はい。結構大きくなりましたね、だから。
手広くやってますな。
いやいや、近いところでやってる感じですかね。
でも、やっぱりコロナで影響がありました。
コロナでそうですね。昨年に比べると、今年はまだだいぶちょっと盛り返してはきたんですけど、うん、やはり、ニュースによって急にキャンセルが入ったりとかっていうのは、やはり大きかった、はいはい、大きいですし、うん、キャンセルした事業もあったんですけど、
うんうん、
でも、そういう中だったんですけど、新しく始めた事業も、実はいくつか、やり始めたので、そういったのは、まあ、ある種良かったかなと今思ってます、ね。
どんなことやったの？やり始めたの？
昨年で言うと、これ昔から僕がしたかったことがやっと実現できた感じなんですけど、昨年、焚き火案。焚き火は普通焚き火ですね。
はいはい、火だよね。火を焚くやつね。
そうですね。用事の焚き火案で、焚き火案、うん、場所の案ですね。
はいはい、
っていう焚き火案っていうのを、京都の、京都のユースホステルが歌野というところにあるので、歌野ユースホステルというところに、ちょうどすごい、いいサイズの中庭があるんですよ。
はい、
広めの、
はい。
で、その中庭で、始めました。
それは何？毎日のようにこう夜焚き火を焚いて集まろうっていう感じ？
本当は毎日したいとこなんですけど、うん、一応、今は週末、
うん、
金曜日と土曜日と、うん、あと祝日と、日曜日はやってないんですけど、うん、に、まあ、申し込んでいただいて、うん、 焚き火を最大1個の焚き火台で、5人までっていう人数を絞って、まあコロナもありますので、でも満タンにしても6焚き火台ぐらいしかちょっと置けないんで、人数限られるんですけど、っていうのを始めて、まあ、要は日帰りで夕方5時に来られて、9時に、には帰らなきゃいけないので、まあ、まあ2、3時間なんですけど、ただ焚き火を囲みに来るという、そういう場です。
いいね。コロナだから、その、距離を取ったりとかもしなきゃいけないけど、焚き火だったらある程度そういう外だし、距離も取れるし、なおかつみんなで焚き火見て、騒ぐのもうまくないから、こう静かに見る雰囲気になるわけだ。
はい。で、なので、禁止事項はないんですけど、一応、お願い、まあ、募集のお願いとしては、バーベキュー場の提供ではちょっとないので、飲食してもらっても構わないんだけど、あくまでも火は、調理道具というよりも、なんかこう、めでるというか、焚きくべて、音聞いて、見て、楽しんでくださいね、というような、でも、まあ、子供たちは、マシュマロやったりとか、当然あるんですけど、
まあ、そんなのは自分たちでやる分には構わないけどと。
もちろん、持ち込み OK。で、今、いろいろ農家さんとも関わっているのがあるので、無農薬のお芋を送ってもらえたら、その日は、急に焼き芋がありますってなったりとか、あと、笹山に今拠点もありますので、丹波笹山って黒豆だったりとか、丹波栗が非常に有名なので、それが今仕入れられるので、なので、今日は丹波栗の焼き栗ありますとかっていうのが
急に
出て、
そういう
のやってます、
ね。ああ、いいな。それでこうやって集まってどうすんの、みんなで、なんか、こういう話をしましょうじゃなくて、ただなんとなくいるだけ。
まあ、そうですね。ただなんとなくいる感じで、僕らももちろんいてるので、まあ、お邪魔にならなければちょっと一緒に、混じって、混じらせてもらって、お話少しさせてもらったりとか、ソロの方もいらっしゃるので、一人で、ただ焚き火を見てる人はもう邪魔しないように、
なるほど。
ぼーっとしてるか、あと、
ある焚き火はじっと見てる人、こっちの焚き火はちょっとシャバジしてる人みたいな、こう、雰囲気になるわけだ。
はい。
ああ、いいね。
なんか月1回ぐらいワイン持っていく人とかね。
ああ。
リピーターの方が昨年から始めましたので、今年で言うと、ちょっと増えてきたんですよ。なので、なんかこう、定期的にワイン持ってきてとか、いう方もいらっしゃいますね。
いいじゃん。なんか、恋愛相談とかされちゃうんじゃないの？
ありますかね。今のところ。
今のところない。
でも僕が担当じゃない日はあるかもしれないですね。若い、スタッフもいるので。
なるほどね。でも素敵じゃない、そういうの。そういうの。はい、まあでも、コロナ禍だけれども、上手にコロナの、なんていうの、そういう、制限を守れるように上手に考え出された、活動だよね、焚き火屋なんて。
そうです、
ね。すごく、なんかいいなと思うな。
昨年本当に影響が大きかったので、このままもうじっとしてると、コロナが終わった時に、多分立ち直れなくなっている。そこから良いドンって再スタートって言われても、多分ベンズとしては立ち直れなくなってるんじゃないのかなってちょっというのが思って、だったら今しんどいけど、今時間だけはあるから、
なるほど。
今動き始めたら、コロナが落ちた時に、また軌道に乗りつつあるんじゃないかなと思ったんですよね。
だってこの焚き火やんだってコロナが終わったって続けられるもんね。
もちろんそうです。
ね、はい。一つの、まあ、大きな事業ではないかもしれないけども、
はい、
大事な軸になるよね、きっとね。
はい。大事なコンテンツ。ベンズが、大事にしてる一つですね。
大人の人とかが集まってくれてれば、そのファンが、こう、子供の、参加者を増やしてくれる可能性だってあるもんね。
はい。面白かった。東京から来た方が、まあ、ユースなんで、日本中から旅行者が来てくる。飛び込みでも来るんですよ。予約でなくて、中庭見たら火焚いてるから来ました。じゃあどうぞっていう。で、東京から来た人が、ベンズの説明すると、東京でもそういう支援学校あるのって言われたので、 さまざまな人を紹介しておきました。行ってみたいです、京都行った。
そういうのあるんだね。はい、そう。でも、これで、まあ、ちょうど、明日、明後日で緊急事態宣言が、解除になって、少し、はい、まあ、僕らも動けるようになってきた、来るだろうなと思うんだけど、どうですか？この次のステップ、ペンズの次のステップはどんな風に展開していけたらと思ってますか？
そうですね。まあ、今指定管理もさせてもらったりとか、うん、博物館の管理なんかも始まっているので、ペンズ単体で言うと、随分いろんなことがさせてもらえるようになったので、うん、私としては社員数も含めてちょっと大きくなってきたんですけど、
う
ん、
何人ぐらいあるの？
今ですね、もともと3人ぐらいのスタートだったんですけど、うん、今、14、5人近くにはなって、
はいはいはい、
パートの方も入れると、もうちょっと増えた感じですね、うんうん。はい。で、まあ、これを続けていくと、すごい大きな会社になっているかもしれないんですけど、フレンズとしては、本部はこれくらいのサイズ感で進みながら、うんうん、僕たちに関わってくれて、例えば、芦屋、今、芦屋港もあるんですけど、芦屋だったりとか、今、福岡に行って、独立して頑張ってくれている、仲間とかがいてるので、うん、そういう形で、ペンズを一緒にこう、かすめていってくれて、うん、思いを組んでくれて、うん、地域、地方で、ペンズのポリシーも持ちながら、自分のしたいことを織り交ぜて、自然学校を、運営していくっていうような仲間を、日本中に増やしていくっていうことを、今はやりたいなと思ってますね。
大いなる野望だね。
大いなる野望です。
素晴らしい。でもそういうのが増えてくるといいよね。
そうなんですよ。
そうすると、何かあった時に助けてあげられるとか、ね、
はい、
こっちで、例えば、まああまりやっちゃいけないことだけども、ある地方でやってる子がちょっと病気になったら、じゃあ、みんなで手伝いに行こうみたいなことがね、はい、できるもんね。
できます、できます。ヘルプしやすくなります
。そうだよね、うん。そういうのいいよね。
うん、なんか面の広がりを。
緩やかな全国制覇だね。
そうですね。緩やかだけど、なんか心はつながってるような全国制覇。
なるほど。素晴らしい。
はい。はい。
ぜひ実現するといいね。今は神戸。うん、
今はそうですね。京都本社。で、神戸。これ足立ですね。神戸、うん、笹山。
笹山。
で、福岡に仲間がいる。
4カ所。
4カ所ですね。
はい、何カ所ぐらいまで行きたい？
いやー、それはもう、1件に1個と言いたいとこですけど。
いいね、47。
ね、言いたいとこですけど、どうですかね。10から20ぐらいは
言
ったら。
ずいぶん控えめに言うじゃない。
そうですね。
いけよ、47。
まず10年超えて、今4つかな。なので、もうペースでいくと。
いや、でもほら、こういうのって転がり出すとザワっていくからさ。
そうですね。うん、確かに、う
ん、はい。楽しみにしてます、
はい。ありがとうございます。
はい、すいません。あっという間に、もうだいぶ時間が過ぎてしまいましたんで、
はい、
今日はこれぐらいにしましょうか。ね。京都のペンズの砂山さんにお話を伺いました。砂山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、大いなる野望、ペンズ、全国制覇、というお話を聞きましたけども、多分みんなで、まあ、砂山さんはいうふうにペンズをかすめてっておっしゃってましたけども、みんなでそうやってお互いに仕事をし合って、みんなで心をつないで、大きな緩やかなネットワークを作っていくっていうのは、ペンズだけではなくて、日本中の自然学校がそういうふうになると僕はいいんじゃないかな、なんていうことも、ちょっと思いますよね。だから、そんな風にして、日本中の専学校がお互い助け合えるような仕組みができたらいいなという風に思っています。それでは今日はこれぐらいにしましょう。ありがとうございました。